詩編の73編ですね。この詩編、これは、この前に言ったようにこの72編までが、一つの大きな区切りだったわけですね。それで、この区切りの最初に置かれているということで、これは特別にそういう意味ではですね、重要な内容を持っているわけなんですね。でそれはどういう点でかといえば、最初はですね、この一節二節はその全ての結論のようなことをまず言っているわけですね。イスラエルに対して、心の強い人に対して恵み深いお方なのだと、その恵み深いということを具体的なとずっと書いてあるわけですね。で、そういう神様の恵み深さに対して、私はもう踏み誤る、要するに人生の道を誤る、滅びそうになったという、そういう自分の現状ということですが、それは具体的にどういうことかというと、3節以降にあるわけですね。3節以降、この3節からですね、12節までがこの一つの区切りになっているわけです。これは神に逆らう者、悪しき者ですね、その状況が詳しく書いてあるわけです。神に逆らう者、悪しき者の安楽な状態を見て、そういうものを羨んだ。彼らは声太ってる豊かでですね、何も特別に苦しみもないように見える。病気にもかかっていないじゃないか、苦労もしていないと、非常に傲慢だと。でそういう人たちを見てですね、神を、自分もですね、神のご計画と神の摂理を疑いそうになったというわけです。人間が本当の正しい道から足を滑らし踏み誤るというのは、こういう悪人のなす技を見てですね、そしてうまいこと言ってるのを見て、ああいうことやったら得するんだとか思ってですね、そうしてその悪いことだからと言ってですね、これをとどまらないで、あんなに得するんだったらしようと思ってですね、そうして、引きずり込まれていくという効果、これも非常にたくさんのものがこういうことになる。新聞沙汰になるようなことも大概みんなそうですね。あんなに悪いことをしてても別に見つかることもないし、楽しみにやってるんやと、自分もしようという、いろんな食品のですね、不正とかいうのも見つかってもキリがないですけども、おそらくああいうことはたまたま見つかったので、ある意味数知れないある食品を一つずつ検査するなんて不可能なことなんですね。たまにああいうふうに内部告発とかそういったことがあったりすると発覚するわけです。そういうことを見てですね、もうちょっと安く仕入れて、ただどうじゃ、ただものすごく安く仕入れてですね、それは高く売れるんだったら、それはもうこんなとこなことないわと、みんなそういう発想ですね。それを見てこういうふうにですね、神を逆らう、その真実に反することなんですけど、それをうまいこと金儲けて大きになったと、自分もしようと、そういうふうに社会的なさまざまな問題も大体みんなこういったことなんですね。でそれでこの人もですね、危うくこういう状態を見て踏み誤りそうになるということなんですね。その後もずっとですね、12節までも書いてありますが、このまま7節で目は死亡の中から見合わせという表現は日本語としては全く不可解なことで、こんな表現は誰一人したことはないと思うんですね。だからこういうなんとなく異様な表現が あるから、余計に詩編がなんとなくこうおよそ現実離れしたように見えてくるんですけど、こういったことはですね、本来訳もちょっと日本語で誰もが使う表現にしてほしいと、あるいは中継もしないと、身は脂肪の中身は絶対誰がこんなことを言うかということですね。日本人もよく大概変わった表現しても、これはですね、脂肪というのは声太った象徴なんですね。そうしてですね、非常に声太って豊かな中からですね、 不正なことやいろんなことで満ち足りた中からいろんなものを見ていると、まあ、そういうふうな不正な声太るということですね。不正な豊かさの立た中からいつもものを考えたり見てると、まあ、そういう意味で言っているわけです。まあ、死亡というのは繁栄の象徴として言っているんですね。まあ、今では死亡というのは動物の死亡と余計にしてたりするぐらいですが、古代社会においてはですね、死亡がついた動物っていうのはこれは健康の証拠だったわけなんですね。病気になると脂肪がなくなるわけです。これは小さな時から私もニワトリを何百本飼ってたわけですね。売るため卵で違う飼ってたからもう絶頂の病気が出るわけですね。次々と病気に何百本もらったその病気を家で食べるわけです。肉なんかとても買う余裕がないから、そのもしょっちゅうそういうことをですね、首を切って処分するんですね。それはもう子供の時からだったから何でもないことだったんですけども、まあ、そういうことで病気っていうのは野生だと本当に脂肪がない。ところが元気でたまたま犬に襲われたりして死んだりしたものはですね、本当に黄色い脂肪たくさんついてるんですね。筋肉もついた、まあ、そういうふうに古代社会においては当時脂肪は豊かさの繁栄だった象徴だったわけなんで、今はもう脂肪がついてるったらもう悪い象徴のようにですね、国の対策で脂肪、体の脂肪を取り除かないといけないというぐらいあるから、これも全然ほなから意味がもう今では受け取れないですよね。脂肪という豊かさの象徴として言ってるわけですね。悪いことをしてもこういう人って豊かになって、そして万事がですね、非常に高ぶってるから、この旧説で口を天に置くとかいう言い方もしないですけど、あとかもですね、自分が一番高いところにあるかのように見下してですね、ものを言うと。で、舌は強いこと、非常に巧みにですね、この地上に人間を欺いたりして、この地上世界で巧みに言葉を操って、儲けているというような意味で、ね、人を裁いたり攻撃したり。で、この実説は意味が不可解ということで、ちょっとかっこつけてですね、段も落として書いてあります。なんかで、このところに紛れ込んだのか、ちょっと現代その意味がわからなくなった言葉がここに挿入されているということなんです。で、まあ、なぜここに挿入というか、こういう前後関係からしてわからないことが入っているかというと、まあ、こういう悪のただ中に帰ってきても当然ですね、良いものを見つかることはできないと。まあ、そういう意味合いから、まあこれは本来この死になかったようなものが後からですね、何かの具合で挿入されたかという可能性があったんですね。そういう悪いことを常に考えたりしたりする人のただ中に人がほら入ってもですね、全然潤されないわけですよね。そういう意味があります。そしてこうした人たちはその根本としてですね、神は何も知らないと。自分がどんなに悪いことをしようというのは、そんな神様見てるはずがないと。そういうようなのがこの今も昔もですね、これも3000年も前ですけど、こういう考え方っていうのは非常に現代でも多いと思うんですね。神様が裁いたり正義にどうのこうのあるはずがないということです。そういうようにですね、この世の人たちの現実の姿がずっとこう書いてある。で、それともう一つ今度自分の現実っていうのが次にですね、13から書いてありますね。そういうこの世のですね、この詩を作った人の周囲の状況に対して自分はそれに馴染もうとしないでですね、精一杯記憶してそういう不正に引っ張られないようにしてきたのに、虚しかったと。何も確信も得られなかったしですね、むしろ苦しみを受けるばっかりだということだったんですね。正しくしたら良い報いを神様が与えてくれるはずなのに、日ごと私はこのように打たれていると。朝ごとに苦しい目に遭わないといけないと。そういうようにですね、現実のこの世の中で精一杯記憶保とうと思っても神様は報いてくださらないと。だからもうこんなに きちんとするやりとかですね、不正なことに一切関わらないいうことをやめてですね、彼らのようにも適当にもやったらいいんやと、神様なんて本当は見ていないんじゃないかというふうに、これがまあ最大の道を捨てらすということだったわけですね。悪に引っ張られて、まあ、これがピエスとも言われたように、私を誘惑に合わせないで悪から救ってくださいという祈りを絶えず祈らないといけないという、そういう気持ちで神様にお願いしないといけないと言ったのは、世の中の現実をずっとそればっかり見よったらですね、いわゆる正直者が損をするって言ったようなことですね。誰でもがなんとなく感じるということなんです。でもそこで、まあ、この詩を作った人は危うく、まあ、落ち込もうとしたというんですね。人間も、まあ、弱いものだから、もうこんなことをしてたんではダメやということで、そうしてあとこう 14, 14の15のところですね。けれども彼らのように不正なことでもしても構わないとかですね、神様は見ていないおらないのなと言ったら、自分だけでなくてずっと代々、間違ったことを伝える、というわけですね。いわば神様がこの世に送り込まれた、送り出されたこの人間の次々の子孫たちまで道を誤されていると、まあ、そういうふうに吉村勘蔵が後世への最大の残すもの、遺産というものは何かというと、名誉でも地位でも授業でもないと言った、それは神の前に良い生き方をするという、その神様の前に良い生き方こそ子孫に対する最大の遺産なのだって、言った、あの後世の最大律という短い本ですけど、有名な本がありますが、でその私たちがいかに神様の御前に正しい道を歩こうとするか、それが最大の遺産だというんだから、ある意味ではこれは貧しくても病弱であってもですね、若く失うがどういう状況であっても可能なことだというんですね。そのそれぞれの環境の中で、精一杯神様の前に信じて歩んだら、それが一番良い歩みだということです。でこの詩を作った人も自分のことだけ考えないで、自分がもしこういう神様の道をやめてするならば、後の人たちをもこの世に裏切ることになる、重大な悪影響を残していくことになるんだというふうにですね、考えたということを示されたわけですね。それで、この詩を作った人は何とか立ち止まりたいと、なぜこんな方に悪いものがはびこるのかということで、神様に直接尋ねようということですね。で、まあ、この15節で、もう私のみんな、ロープとすること、まあ、いくらしてもしてもしんどい別れだと、心を正しくして、記憶を受けようと思っても何もいいことはないと、まあ、そういうふうにですね、結局悪いことしたものが栄えるんだというようなこと、一体どうなってるのかということをですね、その御をもこういうことになってるんだと、だから自分も悪い方になろうというんじゃなくて、それを神様にあくまで求めていったというわけですね。そうしてこの17節で非常に大きな転機を迎えたわけです。この17節からにあるような転機を迎えるかどうかが、私たちの一番大事な人生の試練であるということですね。で、神の聖女を訪れたと、聖女、当時は神殿で神様に呼んだイエスが祈りの場としての場だったわけですね。で聖女を訪れて、現代の私たちには祈りの中で神の聖女に行くことができるので、祈りの中でこういうような難しい問題を神様に聞いて尋ねたと、そうしたらですね、彼らの行く末、悪をそのまま平気で行おうとすることがどうなるかということがはっきり一瞬にして分かったと 一瞬見て、まあ、後輩に落とされたっていうのがその時に分かったわけですね。時が来たら悪の力はどんなにはびころうとも一瞬のうちに後輩に落とし滅ぼされてしまうという、それぐらい神の力っていうものはですね、この世のあらゆる悪を超えたお方だと。ただ私たちの期待、人間的な予想や期待とは全く違った次元でされているので、私たちとしてはそのようにいつまででも悪がはびこっているように見えるだけだったですね。でも時が来たら一瞬のうちに滅ぼし尽くされるという、まあ、そういうことをですね、はっきりと知らされたと。これ非常に大きな転機だったわけですね。でそこからですね、この21と22にあるように、それまではもう心が騒いで、体も裂ける、腹股が裂けるほどの苦しみだったというわけです。で、愚かで知識がなかったというのは、もうこういうふうに結局同じではないかと。悪いことを、陰で悪いことをしてうまくやるのが得なんではないかと。まあ、そういうふうにしてですね、結局強い者勝ちなんだという、まあ、そういうような考えで嘘を言っても何しても強いしてもいいんだというようなことは、結局人間らしさがなくて獣のようだったんですね。力でもってしようというのは、まあ、獣とよく似てると。相手が迷惑かけるかどうか、そんなことを考えない、これは獣は当たり前ですね。弱いものを食べるのが当たり前なので、こんなことを噛みついたら相手を苦しむだろうか、そんなことを考えることはありえないわけです。ですから、そういうふうに相手がこんなことをしたら言ってしまうだろうかなんて考えないと獣のようだというわけです。だけど、そういうふうな自分の現実の中でですね、実際に神が私の右の手を取ってくださって、とどまらせてくださったと。そして導いてくださると。で、最終的には、このいかにこの世の中に悪人がはびこっても栄光のうちの私を取り去り導いてくださるという、まあ、そういうことをですね、私もすることができたということなんですね。それで、まあ、この非常に苦しい現実の中から神に対して目を開かされられてですね、悪の末路もはっきりと分かった。実際にその迷い苦しんでいた悩みから引き上げられたということですね。精神的な霊的な苦しみ、大きな誘惑、それと、まあ、日ごとに病気に打たれるような肉体の苦しみがあったようです。で、神が永遠の世界へとですね、この世が苦しいあるいは不信にした現実がすぐ隣り合わせているというわけですね。それに巻き合っていたわけですね。後には栄光のうちに私を取り去ってそこへ連れて行ってくださるし、この26も私の体も心もみんな朽ちて衰えてしまう。だけど神は永遠の私の心の岩となってくださる。私に与える分というのは私の、まあ、持ち分というかですね、健康も財産も何もかもなくなってしまう。本当の持ち分じゃないというの、神様っていう、まあ、無限に大きい存在を私たちに持ち分としてですね、くださるというわけです。で、そういうように神様の大きなことを知らされるので、最後にあるように、その神様のこういうふうに闇の中でも知らせてくださるという、引き上げてくださるという、さまざまな意味での大きな御業を語り伝えようという気持ちにも自然になった。まあ、こういうふうに、この詩はですね、私たちはいつも、まあ、身の回りのことで、絶えず触れるようなこのさまざまな悪事がはびこっている、むしろ悪事が栄えているという状況の中で、私たちは誘惑されそうな、実際にたくさんの人が誘惑されていて同じように流されていってしまうんですけど、そこに踏みとどまってですね、新たな世界を示されたという人の実際の、まあ、魂の記録なんですね。そういう意味では非常にこの最初に置かれているだけあってですね、この人生そのものの深い動作っていうこと、 で、神のところへとですね、こういうふうに、私たちはどんなことがあっても連れて行ってくださるという、その確信をですね、さまざまなこの腹渡、内臓が裂けるぐらいの苦しみを通して、そういう確信へと導かれたと、そういうことが分かったんですね。はい、それでは、今日は、